ここでの、テーマはですね、完了した技。
完了した技。
イエス様が完了したっていうんですね。
イギリス
語で finished、ね、ギリシャ語ですとテテレスタイですね、完了した技。イエス様が、成し遂げようとされたその技が完了したということが、描かれています。一節を見てください。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにしたとあります。そこでというのは、群衆がバラバを釈放しろと叫んで、それからこのピラトがイエス様を捕らえたということであります。ピラトはユダヤ人が暴動と殺人の罪を犯しているバラバをですね、当然彼はですね、牢屋の中に入れとくべきだと思って、イエスをこの時に釈放するだろうというふうに思っていたんですけれども、その逆のことが起こってしまった。予期しないことがですね、起こってしまったということになります。まあピラトは驚いたと思いますね。実際に彼はこのバラバは殺人を犯しですね、そして反逆して、いわゆるテロリストだったわけですけれども、その悪いものをですね、釈放しろと、で何も悪いことしてない人を十字架につけろということで、善よりも悪を愛し真理よりも偽りを愛する、まあ、このユダヤ人の姿を今ここで見るわけですね。そしてここで鞭打ちにしたとありますけれども、これはローマが考え出した自白を強要させる手段であります。でガラスとか鉛の破片が鞭の中に入っていてですね、で鞭打つと背中の肉がちぎれ飛ぶんですね、文字通り。そして、この鞭打ちの時にそばで犯人の自白を記録する人が立っているんですね。で犯人が自白すると鞭の勢いが軽くなっていきます。で自白しないとさらに勢いよく鞭打たれるんです。で大抵これによって、この鞭打ちによって、ショックで、死んでしまうんですね。けれどもイエス様は、口を閉ざしておられて、そして、全ての鞭をですね受けられたわけなんですね。ですから、まあ、ここからある意味ではもう奇跡って言ってもいいと思うんですね。イエス様がまだここで生きて、そして十字架に至るところにまで生きておられたわけなんです。で次見ますと、また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。このようにピラトはイエスの無罪を確信していたわけなんですけれども、不思議だと思いませんか？無罪だと確信していたのにイエスを鞭打ちにして、兵士たちがこのようにしてイエスを癒しめるようにさせているわけなんです。何も罪を犯していないのなれば、決してこのようなことをしてはいけないのに、逆にこのようなことをしているのは何ででしょうか？わかりますか？これは政治的な手段ですね。なだめようとしているわけですよね。英語でしたアピーズとかですね、パシファイという言葉がありますけれども、そのユダヤ人がイエスを憎み妬んでいるわけなんですけれども、そのイエスが苦しむ姿を見ることによってですね、彼らの怒りが収まるように仕向けようとしたわけなんです。ですね。まあ、そのような政治的な手段に立ったわけなんですけれども、私たちは、前回ピラトが固く真理に立っていない罪を犯していることを学んだことを思い出してください。真理とは何ですかとピラトは言いました。でそのような相対的な価値観に立っていたピラトは、人々の意見にバランスを持たせることによって裁判を執り行っていた。人々の意見を取り上げることによって裁判を行っていたわけなんですね。真理っていうのは彼にとっては意味がないものだったわけなんです。その結果として無罪無実であるイエス様を鞭打ちにし、そして兵士たちによって癒しめるという悪を行っていたわけなんですけども、ペテロがですねこの罪について指摘しています。使徒行伝ですけれども、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しましたと、不法な者と呼んでいるんですね。まあ、これをですねちょっとおしなべて考えますと、ピラトは 神を喜ばせるのではなく人を喜ばせようとしたと言い換えることができると思うんですね。人々から心理的な圧力がかけられて、それを満足させようとしているわけなんですね。けれども決して満足させることはできず、その代わりに大切な真理を犠牲にするということになるわけなんです。で、箴言には人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られるというふうに書かれています。ですから私たちが、この人を喜ばせようとするときにですね、その人を結局は喜ばせることができないんだということを発見します。その代わりにとっても大切な、その神様が喜ぶようなことをですね、なおざりに、置き去りにしてしまうということがあるわけですね。それがピラトでした。そして5節を見ますと、それでイエスは茨の冠と紫の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った、あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。先ほどからピラトはあなた方が引き取りなさいというふうに強調しています。私には関係ない、私たち異邦人には関係のないことだということで訴えているわけなんですね。ユダヤ人たちは彼に答えた、私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。ピラトが恐れた理由は、イエス様がユダヤ人の王であると言っているだけではなく、神の子であるとおっしゃっていることなんですね。自称王様っていう話は聞いたことがあります。王が立てられているのに私こそ王であると言ってクーデターを立てるっていうんですか、クーデターを起こすか、起こすことは十分、まあよく世の中では起こることですよね。けれども自称神、これについてはですね、さすがに法人のピラトもびっくりしたと思うんですよね。で、まあ、イエス様を見てですね、ピラトはなんか不思議なものを感じて、決して罪を犯してないってすぐに察知することができたほど何かを感じて、で神だと言ってると。で他の勲章を見ると、妻がですね、この人にひどいことしないでくださいと、私は大変な目に夢の中で会いましたからというふうに言ってですね、何かを感じたんですね。そしてしかも神であると言っているわけなので恐れたわけなんですね。そしてまた官邸に入ってイエスに言った、あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。ピラトはそのままですね、彼らが言う通りあなたは神から来ているのかっていうふうに、まあ、言っているわけなんです。で、まあ、神から来てるっていうふうに言ったらですね、もうピラトはもうどうやってこの無実であるっていうか、どうやって裁判を取り次げばいいかっていうのももうさっぱりわからない状態になったんだと思いますけども、イエス様は答えられませんでした。そこでピラトはイエスに言った、あなたは私に話さないのですか。私はあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた、もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。イエス様がここで話されているのは、ピラトの権威が、この裁判をする権威が神から与えられているんだということであります。ローマ書の13章にですね、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですということです。ですからピラトがここで裁判を行うのは神から与えられた権威であって、そういう意味では罪は犯していないということであります。しかしさっき読んだようにですね、その妥協という真に立ってないという罪を犯しているので、イエス様はここでもっと大きい罪と言ってですね、ピラトにも罪があるんだけども、このユダヤ人の方に多くの罪があるんだということであります。でこのユダヤ人ですけれども、どういう罪かというと、神殺しの罪ですよね。神殺し、人殺しって聞いたことがあると思いますけれども、神殺しの罪を犯しているわけです。そしてこれはユダヤ人だけが犯している罪ではなくて、全ての人が 犯していられば犯した罪であります。以前はしかし彼は私たちの背きの罪のために刺し殺され、刺し通され、私たちの咎のために砕かれたと予言したわけですね。私たちの罪がイエスを十字架につけたということですが、私たちには2つの選択が常に与えられているわけですね。それは自分を殺すか神を殺すかの選択が与えられています。自分によって、自分の方法によって生きることによってですね、神の働き、神の命を殺してしまう、または退けてしまうわけですね。あるいは自分に死ぬとき、自分に死んで、自分の可能性に死んで、神様に私たちが委ねてですね、神様が私たちのうちに働いて、生きて働いてくださることを選び取っていくかという選択があり、ユダヤ人は神を殺す方をここでは選んでしまったわけなんです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するならあなたはカエザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカエザルに背くのです。先ほどユダヤ人は自分たちの律法を取り上げてイエス様を告発しましたけれども、ここではローマの法律を取り上げて告発しています。それはカエザルへの反逆罪ですね。カエザルへの反逆罪を犯しているんだということです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石、ヘブル語でガバタと呼ばれるところで裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。のぞけのぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。ピラトが、ユダヤ人に挑戦してるんですね。お前たちの王を十字架につけるのか、しかも異邦人の支配者に渡して十字架につけてしまうのかっていうふうにチャレンジしているわけです。挑戦しているわけです。最初たちは答えた。カエザルの他には私たちに王はありません。これは偽善極まれない発言です。なぜならユダヤ人の宗教指導者たちはキリスト以外、メシア以外の何者をも王としてはならない、主以外の方を神としてはならないと信じているはずであり、そう教えていたはずです。ローマ帝国をひどく嫌っていた人物たちであります。けれども今カエザル以外には王はないというふうに言っているわけなんですね。このようにしてですね、彼らは二枚舌を使っているわけです。宗教の中ではカイザルのことを憎みながら、世俗的にはカイザルを王と言ってしまっています。ですから私たちに当てはめれば、キリスト教の中ではこれこれこういうことは間違ってると言いながら、世の中に入ると全く反対意見を持つということになります。で、これは私たちが陥りやすい罠であって、私たちは常にこの戦いの中にいるわけなんですね。教会の中における自分と、そして世の中における自分を使い分けるので、私たちがこの喜んで主にお使いするということができなくなってきてしまうわけなんです。ですからユダヤ人がカイザルが王ですと叫んでいるのは、この世俗的なところにおいてですね、その世俗の王を王としている、その世の制度、世の価値観に従っていく、またはそういう二枚舌を使っていくということであります。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。とうとう彼らの圧力に屈してしまったわけですね。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語ではゴルゴダと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にして出会った。で、私ここを読んでて主語が気になったんです。主語、 彼らはってなってますよね。で、この彼らはって、私はローマの兵士だと思ってました。ところが、その前を追っていくと、祭司長たちなんですね。あれ？イエス様を十字架につけたのはローマ兵のはずなのにと思うんですけども、ここにヨハネの霊的洞察があるのではないかと私は思うんですね。たとえ死刑を執行したのがローマ人であっても、ユダヤ人は自分たちの犯した罪によってイエスを十字架につけたということになります。他の人が実際に罪の行為を行っても、間接的にその罪に貢献しているなら、それは自分にとっても罪なんだということなんです。ですからここでローマ兵と言わないで、彼ら、つまり祭司長たち、ユダヤ人たちがこのことを行っているという表現をヨハネはあえて使っているということになります。で、ここがとても大切になるんですね。なぜならば私たちはですね、自分たちの周りで起こっていることを、あれは彼らがやっていることだ、これはこのことが起こっているからだと言って素通りさせてしまうわけなんですけれども、私たちはその時にですね、自分たちの罪によって自分が責任を負っていないからこういうことが起こっているんだというですね、認識を持つ必要があって、特に自分の罪に対してですね、このイエス・キリストがイエス・キリストに対して自分が何を行ったか、十字架につけてしまったということですけれども、そのことを認識する必要があるわけなんです。で、次見てください。ピラトは罪状書きをも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。見てください、杉越の祭りには世界中からのユダヤ人が集まってきていますから、大勢のユダヤ人がイエスがユダヤ人の王として殺されたのを見たわけで、ヨハネはここにおいてもただ単純に一部の宗教指導者たちではなくて、このユダヤ人すべてがある意味で罪を犯しているということを暗に示しているわけなんです。そこでペテロが使徒行伝の一番最初の説教において、あなた方が、あのペンテコステに来た世界中からのユダヤ人に対してですね、あなた方が十字架につけたのですというふうに言うことができたわけなんですね。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。もしかしたらここにおいてはユダヤ人だけではなく異邦人の罪も問われているのかもしれません。なぜならばギリシャ語があってラテン語があるからです。ヘブル語以外の言葉がここに書かれてですね、全世界に伝えられたイエスの十字架ということが言うことができてですね、私たちもこの、だからヨハネは注意深く、これは私たち一人一人の罪に直結しているんだということを指し示そうとしていたのかもしれません。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。まあ、この私の書いたことは私が書いたのですっていうのはですね、うるさい、しつこい、もう俺が書いたんだから勝手にさせてくれっていう嫌悪感ですよ。ね、そういう感じです。ですから、あのピラトとユダヤ人の間はですね、非常に仲が悪かったんですけれども、このユダヤ人たちが政治的な力、利得権、あの、何ですか、既存、何ですか、既得権ですね、それを持っていてですね、このカエザルに対してもこう発言ができるような形で、ピラトはいつも怖かったんですね。いつ何言われるか、告げ口されるかという感じで。でももう今ここでですね、あの彼らにそういうふうに言われてもですね、うるさいっていう感じでですね、こう突っぱねているわけなんですけれども、まあでも面白いなって思うんですよね。先ほどまでピラトがあのユダヤ人の圧力に屈していたのにもかかわらず、ここではですね、あの反発したわけなんですけれども、これはですね、やはり神様のご計画の中にあったからだと思うんです。というのはですね、イエス様はユダヤ人の王と自称された方ではないですよね。本当にユダヤ人の王でした。そうですよね。ですからこのユダヤ人の王をですね、実際にユダヤ人王の民がですよ、 殺したというものすごい恐ろしい罪を犯したわけです。でその代償をユダヤ人は後に支払ったわけなんですけれども、カイザルが王であると彼らは叫びました。皮肉にも紀元70年にカイザルであるテトスがですね、エルサレムを滅ぼしたわけですよね。彼らが選んだ王は平和をもたらさずに荒廃をもたらしたということになるわけなんですね。まあ、このようにですね、暗い側面、人間の罪深い側面を今ずっと読んできたわけで、ここを読むことは私たちにとっても辛いことであり、そして人間の罪の根本、人間の究極の罪の現れが書かれていたわけなんです。けれども聖書はですね、十字架において私たちがいかに罪深いかを表しているだけではなくて、いかに神が私たちを愛してくださっているかということも伝えているんですよね。すべてが実は神のご計画であった、神が定めたものであった、神が積極的にこのように仕向けられたということが聖書のもう一つのですね、こうコインの裏側になっている真理であります。イザヤがこう言いました。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪悪のために生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる御心だったとイザヤは予言しました。それは私たちが滅びることなく永遠の命を持ち、神の子供とされるということであります。その御心の側面を次から読み取っていくことができます。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう私分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った、それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。まあ、他の福音書ではくじで引いた生地の実が載せられてますけれども、ヨハネはくじで引いた権威までを話しています。下着が縫い目なしのものだったんですね。そしてそれは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。すごいですね。これは神の御心として起こったことだったんですね。ダビデによって詩編22編で予言されていました。そして次を見てください。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。4人の女性が十字架のところに立っていました。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。この愛する弟子というのはもちろんヨハネ自身ですけれども、それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。当時の状況を考えなければこのことは理解できません。政府による福祉制度は存在していなかったので、家族がやもめを家族というかその、息子娘が親を世話しなければいけなかったわけなんですね。やもめというのは非常にこの大変以上のですね、乞食ぐらいになるほどのですね、こう大変なことだったわけなんです。でこのイエスの母マリアですね、夫ヨセフがもうすでにいなくなっている、死んでいるという予測があります、考えられます。またイエスの半兄弟ですね、何らかの理由でマリアを世話するようにはなっていないみたいなんですね。理由は分かりません。もしかしたらイエスが長男だから、長子だからっていうこともあるのかもしれませんが、そのイエスが今十字架の上で死のうとされているわけですよね。やもめになってしまうわけですが、そこで弟子ヨハネにマリアを世話するように頼まれたわけなんです。十字架にかかっているその時にですね、この地上の家族のことを心遣っていたわけなんですね。で面白いのは、地上の家族のことを考えて思いやりながら、かつ天におられる父に目を向けておられるイエス様の姿があるわけなんです。次見てください。 この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこは水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。でこれは詩編の68編29節の予言の成就なんですけれども、イエス様はこの父の御心をご存知で、私は乾くというふうに言われたわけなんです。ですから十字架における場面というのは非常に多くの聖書の箇所があるんですけれども、イエス様はこの時点においてですね、まだ成就していない予言を知っておられたわけなんですね。そこでまだ取り残している部分をですね、成就させるためにいろいろこのように話しておられるわけなんです。非常に面白いなと思います。なぜならば今読んだようにマリアを、心に留めてですね、この地上のことを考えながらですね、父なる神、霊的なことを求めていったということであります。でこのバランスというのが非常に大切であり、イエス様ご自身がですね、私たちが取らなければいけないバランスの模範としてこのように残してくださったわけですね。それは何かというと、私たちが地上の家族を持ち、地上の夫婦を持ち、そして、他の人々がいるわけですけれども、父の御心を行わなければならない、神様を喜ばせて歩んでいくということがあります。奉仕をしたり、またですね、祈ったり、そうですね、こう神様を喜ばせていくための伝道という活動、また奉仕という活動があります。そうですね、神様が今何を考えていらっしゃるかということを考えつつですね、それを行っていくと同時にですね、私たちは家族のこと、またはこの地上のことを思いやっていくという、この模範がイエス様でした。そして次の説があります。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。完了したとあります。イエス様の十字架刑についての予言がここで全て成就したということになります。けれどもこの完了したという言葉は単に予言が成就しただけでなくて、贖いが完了したというふうに言うこともできます。イエス様はその宣教活動の初めの頃からご自分が父の技を成し遂げるためにこの世に来られたんだということを話されました。その時は成し遂げるためにと話されたんですけども、ここで成し遂げたというふうにおっしゃっているわけなんです。贖いの技、私たちが永遠の命を持って神の子供とされるための必要な技はイエスにあって全て成就したわけなんですね。ですから私たちはイエス様から命じられていることはただ一つ、信じなさいということであります。救われるために必要な全てのことをイエス様にあって完成されたわけです。ですから私たちがこの贖いの技をするのではなくて、この全て代わりにしてくださった贖いの技を受け入れるということ、信じるということであります。しかし私たちはそのことをなかなかすることができません。私たちが罪を犯したときにどうでしょうか。とんでもない悪いことをしてしまったというふうに思ってですね、いろいろな方法でその罪意識を取り除こうと努力するわけです。例えば自分を責めます。泣き崩れて人々と会わなくなっていくという恋に出ます。あるときは自分が良い行いをしてですね、罪を償おうとして努力するわけなんです。まあ、ある人がですね、メッセージの中で奥さんに悪いことをしたと言ってですね、仕事から帰ってきたら花束を持ってったとかですね、でなんか俺も似たようなことやったことを何回かあるなとかですね、思いながら聞いていたんですけれども、悪いことをしてですね、その罪意識を取るために償おうとするわけですね、良い行い。でもそれでは取り除かれないんです。ある人はですね、そういう罪意識を何とかしてそれから紛らわそうと思って他の活動を行うことによってそのことを忘れさせようとします。しかしこれらのものによっては決して罪を償うことはできない、罪の影響、罪意識を取り除くことはできないということなんです。唯一のただ一つしかこの罪を取り除き、心を清められ、心が許されて心が癒される方法がしかありません。それは罪を告白し、そしてキリストの十字架を信じるということであります。イエス様がすべてそのために血を流されたということを受け入れて そして信じることによって私たちの心が清められ、洗われ、許され、癒されるということになるわけですね。ですからイエス様は完了したと話されたわけなんです。そしてこの聖書の予言のですけれども、続けて実現されていきます。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないようにスネを折って、それを取り除ける処置をピラトに願った。この大いなる日っていうのがあるんですけど、これは土曜日でなくてもですね、祭りの時に伴う安息日っていうのがあったんですね。出エジプト記を読むと分かるんですが、種なしのパンというのは、この一番最初の日と一番最後の日は安息日になっているということだったんです。ですからここでは、この年はですね、金曜日も安息日、土曜日も安息日であったと考えられて、この金曜日にですね、この十字架の引き渡し、十字架から取り下ろしてくれというふうに言ったのであろうと考えます。まあ、これある人はですね、木曜日だというふうに言うんですけども、まあ、大した問題ではありませんね。どっちかであると考えられますが、そしてユダヤ人たちがですね、十字架の上に残しておかないようにと言っているのは、これは申命記に書かれているんですけれども、木にかけられたものは神に呪われたものとされると書かれています。さらに死体は汚れたものというふうに書かれていますよね。たくさん多くのところでレビ記とかそうですけれども、ですからですね、このように木にかけられてほしくはない、さらに、安息日には取り除いてほしいというふうにユダヤ人は願ったわけなんですね。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一のものともう一人のものとのすねを折った、まあ、十字架につけられたものは窒息死で死にます。息をするためには体を持ち上げなければならないんですけれども、ご存知の通り手には釘が刺さっています。ですから持ち上げるときに、もう想像を絶するほどの激しい痛みが全身を貫くわけなんです。けれどもそのうちに体力も衰えてきて、体を持ち上げることができなくなって、ついに窒息して死ぬわけなんです。でこれは時間がかかることで、ある人はですね、数日かかると言われるわけなんですね。ですから早めに殺すためにですね、すねを折るという方法が用いられます。そうするとですね、この体に圧力がかかって、肺の部分に圧力がかかって、そして呼吸困難を早める働きをするわけなんですね。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを見たので、そのすねを折らなかった。これとっても大切な箇所です。イエス様はご自分で命をお捨てになったのであり、誰からも命を奪われることはなかったという真理であります。イエス様は、誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのですと言われました。このように十字架に至るまで神様が支配されていたことがわかるわけですね。イエス様は、この他の人に命を奪われたのではなくてですね、自発的に父の御心に従順になったわけなんです。そして罪の生贄が受け入れられたわけなんです。でレビ記の生贄の制度を見ると面白いんですけれども、生贄というのは自発的なものなんですね。自由意志によって、その人がそれを持っていかなければいけないと感じるわけで、強制を全然されませんでした。ですからイエス様が罪の生贄となられるためにですね、誰からも命を取られることなく、ご自分が自ら進んで父に従っていくことが必要だったわけですね。そして次見てください。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。まあ、実に興味深い記事です。脇腹を突き刺したら血だけではなくて水が出てきました。でこの水が出てくるのは心臓の周りにある膜が切れたからであるというふうに、まあ、言われるんですけれども、まあ、ヨハネはですね、ここで私がこのことを見た証人である、これは本当である、真実であるというふうにすごい強調してますよね。ここ見てください。そうですね、これはですね、このヨハネが生きていた時にそのように信じていなかった者たちがいたということがわかるわけなんです。グノーシス主義、キリスト加減説と呼ばれる異端がいたんですね。で彼らはイエスは実際の肉体を持っていなかったと教えていたんですけれども、つまり彼らは実際に神が 人となられたことを信じていなかった、受肉を信じていなかったんですね。そこで実際にイエスは肉体を持っていたのだよということをですね、ヨハネは私自身がそれを目撃したんだと言って証言しているわけなんです。さらにヨハネはこの自分、彼が書いた手紙においてですね、面白い霊的洞察を与えています。ヨハネの手紙第1、5章に書かれているんですけれども、6節にこう書いています。このイエス・キリストは水と血によって、血とのよ、ごめんなさいね。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってでなく、水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。イエスの水と血は御霊の働きによって証しされるとあります。つまり、御霊によって人が新たに生まれることをここでは暗に示していたんですね。水っていうのは命を表します。御霊によってイエスの命が私たちに与えられたわけですよね。さらに血は罪の許しを表します。御霊によってイエスの流された血が私たちの心を清めるわけです。ですからイエスの体から血と水が流れ出たということは、イエスの十字架における死が御霊の働きによって私たちに命を与え、罪の許しを与えるということをここで意味しているんですね。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。で、骨は折られなかったんです。これも予言の成就なんですけれども、というよりですね、予表の成就って言った方がいいかもしれません。杉越の祭りの時にほくられる子羊は骨が折られてはいけませんでした。なんで骨折っちゃいけないんだって思いますよね。それはキリストの十字架の死においてイエスの骨が折られなかったことを示しているんです。すごいと思いませんか。あの杉越の祭りが制定されたのは1446年のことであります。その時からですね、イエスがどのように死なれたのか、死なれるのか、そのことをこのようにですね、制度の中に盛り込んでるわけですね。そしてそのことが今このようにして成就したわけです。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。これはゼカリア書の12章の10節の予言ですけれども、そこにはですね、キリストの再臨が書かれているんです。ユダヤ人たちが自分たちが突き刺したもの、死を仰ぎ見て遺言を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣くというふうにあります。つまりユダヤ人たちがイエスが再臨されるときに悔い改めることが予言されているんですけれども、そこの突き刺した方を見るという、その突き刺すという言葉が成就するために今突き刺されたわけなんです。このようにですね、予言が次々に成就していて、十字架の出来事が神様の綿密なご計画のもとで行われていることが実によくわかるわけですね。そして最後にイエス様が埋葬される場面が出てきます。その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマテアのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも持ち薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。2人のサンヘドリンの議員が登場しています。アリマタヤのヨセフとニコデモです。でニコデモは、ヨハネがここで言っているように、あの夜にですね、イエスのところにやってきたとあるように、あの新たに生まれなければいけませんとイエス様に言われた人物であります。彼らはイエス様の弟子になっていました。イエスをメシアと信じていました。しかしここにユダヤ人を恐れてと書いてありますよね。ヨハネの12章の42節にはこう書いてあります。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼は神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであるとあります。 神によく思われるよりも人によく思われる方を選んだ人を恐れたということであります。そのためにですね、これは皮肉なんですけれども、イエスが生きておられる時には信仰告白をせず、死なれた後に信仰告白をしたわけなんです。で、私たちもこのような間違いを犯してしまいます。罪が行われている時は立ち向かうことをしないんですけれども、罪が行われた後に立ち上がる間違いを犯すんです。まあ、自分の罪であってもそうですし、他の人たちが行っている罪であってもそうなんですが、例えば自分が行っている罪に対しては、なんですか、イエス様を自分の心に受け入れずにですね、イエス様に働いていただくように選ばないでですね、自分勝手にですねやっていて、罪を犯してしまってですね、後になって主よごめんなさいと言って謝ります。イエス様の働きが死んでしまってからですね、ごめんなさいって言って謝るんです。そうではなくて、本当はその、立ち向かわなければいけない、罪に、悪魔に立ち向かわなければいけない時に立ち向かってですね、そしてイエス様に生きていただくということをですね、必要であるんですけれども、それをしない。で、また他人が犯している罪に対してもそうですけれども、実際に罪が行われている時にですね、それはやってはいけないんだというふうに立ち向かうのではなくてですね、ことが行って被害が出た後にですね、このアリマテアのヨセフのようにですね、申し出てくるという間違いを犯してしまうわけなんです。でもですね、このような彼らであっても神に用いられ、イエスは犯罪人のようではなくて丁重に葬られたわけですね。次見てください。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があったとあります。で、先ほどニコデモがですね、餅薬とアロエを混ぜたものを30キロを持ってきてたんですけど、すごい金持ちだって分かるんですね。ここで高価なものですから、これは。そしてですね、アリマテアのヨセフも新しい墓を持っていてですね、金持ちであるということが分かるんですけども、イザヤ書には彼は富む者と共に葬られたとある通りですね、予言の成就なわけなんです。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。日没になる前に葬りたかったんですけども、墓が近かったので、それができたんですね。遠くまで持ってて日没にならずに、日没になる前に近くに墓があって納めることができました。まあ、このようにして十字架の記事が終わってですね、そして来週は復活ですけれども、まあ、その前に私たちがですね、イエス様の贖いの技を完了されたということを見ていったわけです。完了したですね。私たちがただこの御業を受け入れるだけでいいんだということであります。で、そのためにはですね、受け入れるというのは2つのことが必要になってくるんですけど、1つはですね、自分が罪人であることを認めるということであります。まあ、この言葉は私たちは何回も聞くわけなんですけれども、実際の場面においてですね、この何か問題が起こっているときにですね、常に私たちはですね、このへりくだってですね、そして自分自身がこの罪を犯してこういう状況が起こっているんだと、この自分に責任があるということをですね、認めるときにあります。この例えば家族の夫としてですね、父親として、または夫婦の夫として、または会社の中でのですね、この立場としてですね、いろんな立場が与えられてますけども、その中でですね、起こっていることというのは、その自分がちゃんとこの行っていなかった自分の罪、何かしらによ罪によってですね、相手に影響してこういうことが起こっているんだ。また国レベルでも同じことが言えますし、そして教会全体の中でも同じことが言えると思うんですけども、罪を認めるということであります。そしてもう一つはですね、この受け入れることに必要なことは、神の愛を知るということですね。ただイエス様の十字架によって心が清められるんだ、罪が清められ除かれるんだという神様の素晴らしい愛をですね、受け入れてですね、私たちは一生懸命自分で何とかしてしまおうとするんですけれども、そうじゃなくて、ただ神様のその許しを、難しいですよこれは、けれども受け入れて、そしてこの贖いのですね、技を受け入れる、完了した技を受け入れていく必要があります。というようにしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。2つの重要なことを学びましたけれども、どっちもいつも学んでいることですが、唯一の心の癒し、また心の疲れを取り除く方法、安息、そして、 この在籍感からの解放、自由、それらのものがイエス様のこの十字架のところにあるんだということを知ることができました。私たちは具体的にこの失敗しているところで一生懸命何か自分で何かをしようとし、また落ち込んだり責めたり、人々から離れていったり、または何か一生懸命逆に頑張って行動を活動していったりしますけど、主よ、私たちが罪を犯したんだということを素直に認め、罪を告白し、そしてあなたの愛を素直に受け入れていくというプロセスをどうぞあなたが私たちに与えてください。どうぞ主よ、これが日々行われていきますようにお願いいたします。主よ、ありがとうございました。何回も聞いている真理ですが、御霊によってまた新たにされたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。